さて、今回はですね、神奈川さんの本物の金箔の使った特別なショールについてです。
これがどう作られて、どんな特徴があるのか、そのあたりを深く見ていくのが今回の目的ということで。
早速ですが、まずやっぱり目を引くのは、この金箔、それも金沢さんですね。金沢は日本一の金箔の産地ですね。
そうですね。普通は染めてから装飾を加えることが多いと思うんですけど、これは金箔を先に施して、
先に？
その上から絞りで部分的に染まらないようにして黒く染め上げるんです。
へえ、それはかなり手間がかかりそうですね。金の輝きをどう生かすか、計算された作り方だと思います。
しかもその絞りの技法が、唐松絞り、笠巻絞り、
それと縫い締め絞りですね。
あ、そうそう、その3種類も使われているんです。
へえ、一つの作品の中にこれらが組み合わされているんです。
金箔とその絞りの技法がどう作用して模様になるんでしょうか？
まさにそこがこのショールの技術的な見どころですね。
はい。
絞り染め自体、ご存知の通り布を縛ったり縫ったりして染料が入らない部分を作る日本の伝統技法ですが、このショールの場合、それぞれ特徴の違う3つの技法を1枚の生地の上で展開しているわけです。
なるほど。
例えば、唐松絞りだと松の葉のような模様、縫い締めだと繊細な線が出やすいんですが、これらを金箔の上で、しかも互いに干渉せず調和させて表現している。
うわ、それは相当な職人技必要そうですね。
そうなんです。だからこそサイトに一点一点手染めと記されているんだと思います。
ああ、なるほど。つまり、一つとして全く同じものがないということですね。
おっしゃる通りです。
選ぶ側からすると、それはもうまさに出会いですね。
ええ、手作業ならではの微妙な違いが、一つ一つのショールに個性、つまり唯一無二の価値を与えているわけです。
金箔の乗り方とか、絞りの染まり具合とか、少しずつ違う表情を見せるんでしょうね。
そういうことですね。
素材は絹100%ですね。
はい。少し透ける地紋の入った生地が使ってありますね。サイズは 38cm×186cm。
ええ。
あと、実用的なところで、パールトーン加工、つまり撥水加工がされているのも嬉しいポイントですよね。
そうですね。これはかなり実用的です。
そしてこのショールの魅力、用途の広さも書かれてますね。
ええ、そこも注目すべき点です。肩にふわりと羽織るだけじゃなくて、
はい。
三つ折りにして首元に巻いたり、和装にももちろん、洋装にも自然に合うデザインなんですよね。
ほう、和装洋装どっちもいけると。
ええ、さらに面白いのが、タペストリーとして飾るという提案。
へえ、タペストリーですか？
ええ、これはの伝統的な美しさと現代のライフスタイルがうまく融合した読み方と言えるんじゃないでしょうか。
確かに、単なるファッションアイテムというよりもっと奥深いものを感じますね。
そうですね。まとめると、金沢の金箔、それから複雑な3つの絞り技法、上質な絹という素材、そして熟練した職人さんの手仕事。
はい。
これら全てが1つになった、まさに工芸芸術品と言うんじゃないでしょうか。
工芸芸術品、いい言葉ですね。
ええ、ここまで見てきたように、金箔という豪華な素材と絞り染めという伝統技術が見事に一つの形になっているわけですけど、
はい。
こういう例を見るとふと考えさせられますよね。
そうですね。
あなたはこのショールから伝統工芸が現代においてどう進化していくのか、あるいはファッションやアートの中でこれからどんな役割を果たしうるのか、どんな可能性を感じますか？少し思いを巡らせてみるのも面白いかもしれません。